今週のメインディッシュはリモートでのご登場です。ドキュメンタリー映画監督で記者の伊予木部幸男さんです。よろしくお願いいたします。
どうも
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はリモートで、紹介させていただくのは自戒するメディアというご本を紹介させていただこうと思ってるんですけども、その前に2、3、一つはこの伊予木部さんのお名前ですけどね、なんか、はい、盗賊みたいな名前なんですけど、これは何か由来があるんですか？
もう18年以上前ですけど、就職活動の時によく聞かれるもんですから、ちょっと調べてみたらですね、
はいはいはい、
7世紀から8世紀の奈良時代の岐阜の豪族だったみたいなんですね。ただまあ諸説ありまして、
はい、
まあ、その中にもその天皇家に仕えて給仕していた、ご飯を作っていたという説だったり、なんか青銅器を作っていたりだとか、まあいろんな説があって、まあ、はっきりしたところはわからないんですけど、
500の旗の頭って書くんですよね、
うん、
すごい名前ですね、うん、はい、わかりました。それと今回このご本を紹介するんですが、伊予木部さんは2020年映画ハリボテでは全国英連賞日本映画復興賞を受賞なさっています。ちょっとだけ小島の方から内容をご紹介させていただきます。
はい、このハリボテという伊予木部さんが、うん、作られた映画ですけれども、うん、チラシにはですね、保守王国富山県の小さなテレビ局の追及で、うん、市議14人がドミノ辞職し、うん、報道によって、人の狡猾さと滑稽さを丸裸にさせた今の政治をえぐるドキュメンタリー、虚飾を剥がせ、この映画こそ日本の縮図だと書いてありますが、まあ、ざっとあらすじをですね、ちょうどいい範囲で言いますと、富山県の小さなテレビ局が地方政治の不正に挑み、報道によって人間の狡猾さと滑稽さを浮き彫りにする様子を描いたドキュメンタリー。市議14人もドミノ辞職に追い込んだ政務活動費をめぐる調査報道で日本記者クラブ特別賞などを受賞した富山のローカル局チューリップテレビが、うん、その後3年間にわたって取材を重ね、テレビ番組放送後の議会のさらなる腐敗と、うん、議員たちの開き直りとも言える姿を追う。2016年チューリップテレビのスクープ報道により、うん、富山市議会のドンと言われる自民党重鎮の不正が発覚した。これを皮切りに議員たちの不正が次々と判明し、半年間で14人もの議員が辞職する事態に、富山市議会はその反省をもとに厳しい条例を制定するが、3年半が経過した2020年には議員たちは不正が発覚しても辞職せず居座るようになっていた。そんな議員たちを取材し、政治家の非常識な姿や滑稽さを目の当たりにしていく記者たちだったが、てんてんてんてんてん。
はい、その前にもなんか沈黙の山というのも大取りになっていて、富山県の小さなテレビ局に伊予木部さんが入社なさったんですよね。
そうですね、2003年に入社して、
はい、
去年2020年3月までチューリップテレビに在籍して、去年の4月からは、隣の石川県の石川テレビというところに今、はい、所属しています。
そういう方がこういうドキュメンタリーをお撮りになるには、局の中にいながらあちこちからの随分圧力があったり、いろんなことがあったんじゃないかなと想像しますけども。
そうですね、うん、まあ、地方と東京でまた圧力のかかり方とかっていうのは、
うん、
まあ、違う種類もその程度も違ったりするとは思うんですけど、うんうん、ただやっぱりその同調圧力っていうものがあって、うんうん、
はい、
そのまあ、社内の上層部に忖度したり、
うん、
社外の権力、まあ、地方でしたら県庁だったり、うん、市役所に対して忖度する、
うんうん、
でそれによって、自由な報道ができなくなってくるという構図は、うん、まあ、地方とあまり変わらないかなと、まあ、その中で、うん、やっぱり記者クラブの中であまり権力に対して強く、うん、報道すると、
うん、
いや、そんなのやめとけよというような空気にやっぱりなるんですね。
あ、そう、
うん、やはりそこに流されて、なかなか、うん、厳しい追及ができないっていう空気感は地方にもあって、その中でそういう報道をしていってしまうと、
うん、
まあ、ローカル局ですから、
うん、
行政からも、
うん、
CM をもらっている立場ですので、
はいはい
はい、まあ、他のセクションから、
うん、
まあ、圧力めいたことが起こるというのは、多分、まあ、全国のどこの放送局でもあり得ることかなと思います。はい
はい、でも、それを乗り越えて、まあ、圧力がかかるのを 承知でこの沈黙の山とハリボテをお作りになるんですが、動機はその不正がどうしても県民のためにならないとか、そういったことを頭の中で考えていらっしゃったってことですか？
そうですね、まあ、動機というか、まあ、単純なところで、やはり記者ですから、疑問に思ったことに対して、受け流さずに、そこを、しつこく調べていくと、でやはりおかしいと思ったことに対しては、しっかり県民に提示すると、でまあ、行政は特に、やはり自分たちの、都合のいいようにアナウンスしたがりますんで、そのアナウンス通りに報じていては、結局、行政の応援団になり下がってしまうんですよね。でそこで、こちらでしっかり調べたものを、逆の視点から提示していくと。でそれをただ当たり前、報道機関として当たり前のことをやったという認識しかないんですけど、ただやっぱりそういうスタンスでやると、まあ、今のこの国の、報道の、中ではちょっと浮いてしまうというか、そういう現状があるんですね。
中央もそうですけど、地方でもそのなんていうのかな、今までの利益配分をこうまあまあまあと言いつつ、その形を守っていこうとする人たちがたくさんいて、まあその中で物事がいろいろ決まってってしまうと。
そうですね、行政に関してはその、まあ、例えば県でしたら、まあ、知事が進めたい、まず、ビジョンがあれば、そこに沿ったような形で有識者会議を開いて、そこに集まる有識者っていうのはほぼ、行政の意向に沿った人たちが多数を占めるんですね。ですから、まあ、通過儀礼のように、会議が行われて、でそれであらゆることが決定していくと、まあ、それはほぼ、最初に知事が思い描いた通りのことが、そのまま実行に移されるという、そういう構図があるので、そこにいかにやはり疑問の目を、入れていくかっていうのは大事かなと思います。なるほど。
それでシャンシャンと手拍子で終わってしまうね、形がのずっとあったんじゃないかと、そこに疑問を呈して、追求していらっしゃいました。それが数々の賞をお取りになっているわけですが、さて今回は、自戒するメディアガタガタになったこの国の権力を守る者は誰なのかと、こういう本をお書きになりました。これは今のメディアに対する、まあ、その地方から考えていたことと今のメディアに対する疑問が伊予木部さんの中で大きく膨らんでいったというふうに解釈していいですか？
そうですね、まあ、去年そのハリボテという映画を、公開したときに、東京新聞の望月磯子さんが見ていただいてですね、で感銘を受けていただいたことで、望月さんから取材を受けまして、でその後、まあ、いろいろ交流をするようになったんですけど、その中で、講談社の方から、出版しないかという話が来てですね、で、まあ、望月さんも東京でやはり僕が地方で感じているのと同じようなことを感じてたと思いますんで、そういう部分では、まあ、やっぱりその自らメディア側が、自主規制をしたり忖度をして、本来伝えなければならないことを伝えなくなって、しまいには、国民の市民の信頼を失っていくと、まあ、それは中央も地方も同じだと思いますんで、まあ、こういう書籍を出したという流れです。
なるほど。記者クラブは事前質問と用意した答弁書を読むだけの劇団記者クラブ状態だそうですね。こうなってしまったわけは何ですか？
これは、特にその官邸記者クラブはそうだと思うんですけど、地方に関しては、違うんですよ。地方に関しては町長発信のやり取りが行われてます。
そ
こは地方と中央で。で中央でも、官邸と他の省庁の大臣会見とではまた違うと思うんですよね。
はい、
で、まあおそらく官邸、まあ、官房長官関係会見だったり、首相会見でそういうことが起こるっていうのは、まあこれは非常におそらく単純な話で、大手メディアの、報道に属する、それなりの立場の管理職の人たちが、やはり、出世だったり、左遷されたくないという意思があってですね、そのもとで働く現場の記者たちも同じように出世したいし、左遷も されたくないと、うん、そういう意思があるので、うん、やはり、尖った報道、うん、権力が怒らすようなことをすると、うん、自分の立場が危うくなると、うん、だから思い切った報道ができない、うん、そこに尽きるんじゃないかなと地方から見ててすごく思います、
うんまあ、中央でこの記者クラブに所属するっていうことはもうエリートですよね、ある意味、その人たちがその職を失いたくないっていうのと、それからその質問と、それから中央の考え方が重なっちゃったと、うまく同意しちゃったと、そうなってくると、
そうですね、うん、そこは本当に僕ら地方の、うん、特にチューリップテレビなんかは日本で一番最小規模の小さい放送局でしたので、
う
ん、
これも、
まあ、メディア、
うん、チューリップテレビ今日初めて知りました私知らなかったです。
あ、そうですか、はい、TBS 系列の局なんですけど、
あ、そうなんですか、
まあ、要はやっぱり小さい局で、うん、僕たちはそのメディアが第四の権力とかマスゴミだとかと言って批判されてるんですけど、はい、そこを一緒くたにされるのがすごく、はい、歯がゆくて、
なるほど、
僕らは本当に弱い立場だったんですよね、うん、むしろ、うん、富山の中でも最高発の局でしたから、うん、その老舗局からバカにされたりだとか、うん、まあ、同業他社からもちょっとバカにされたりっていう中でずっと何クソと思いながらやってきた、はいはい、そこで、うん、悔しさを常に感じながらやってたので、うん、やはりその大手メディアの人たちっていうのはやっぱりもう、うん、その権威主義に陥りすぎてるというか、やはりもうそこに入ること自体がやっぱりブランドですし、
うん、 そうですね、
その立場を失いたくないっていうのは、うん、僕ら小さなローカル局の、うん、記者とはもう全然違うと思うんですね、うん、まあ、僕らはやっぱりもう失うものがないから思い切ったことはできるんですけど、うん、まあ、そこの違いっていうのは大きいんじゃないかなっていうのは思います、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、確かにこの、まあ、失礼な言い方ですけど、まあ、チューリップテレビっていう名前だけでもね、なんだそりゃっていうちょっとしたトーンがありますよね、まあ、
これは可愛らしい名前ですよね、
うん、はい、これこう弱小なんですか、このテレビ局は富山では、こう
石川、いや、ずっと弱小、うんうん、まあ、僕、前職の、うん、まあ、職場ですんで、うん、まあ、正直ずっと弱小だと言われてきました。うん、で、やはりそこで、ずっと現場では何くそうと思って、いつか見返してやるぞと、うん、下克上の精神でやってきた結果が、うん、富山市議会のスクープ報道にもつながって、うん、
はい、
でそこから、まあ、いろんな賞もいただいて、うん、それなりに認知されてきたという、うん、そういう流れですね。
なるほど。
よきべさんに伺いたいのが、私も実は、かつて専門職、アナウンサーとして TBS という、まあ、東京の大きな放送局に15年間勤めていたんですね。うん、95年から2010年まで、はい。で、その時にその中でも感じてたことなんですけれど、うん、このメディアを変えるにはですね、いわば忖度するメディアにしないためには、権威主義のメディアにしないためには、例えば雇用の形態を変えるっていうことについてはどう思われますか？私はその、まあ、いわば高学歴の割と同じようなバックグラウンドを持った、まあ、エリートサラリーマンとして入社した、人たちが、まあ、記者をやったりディレクターをやったりっていうその大手テレビ局、まあ、新聞社もそうですけど、ね、大手メディア企業 その、まあ、年功序列の、終身雇用の、まあ、エリートサラリーマンたちの集団となってしまって何十年か経ってるわけですけど、やっぱりその体質を、例えばそれこそ最初チューリップテレビでキャリアをスタートした記者がいろんなローカル局で経験を積みながら、まあ、最終的にはその一番全国放送ができるまあ、放送局にたどり着くというような、まあ、その一職人としてですね、その終身雇用ではなくて、まあ、一人 その専門家として働き続けるような、うん、雇用形態にした方がいいんじゃないかなと思うんですが、そこはどう思われますか？
そうですね、アメリカなんかはまさにそういう形ですよね、はい、組織には、社員としては属さずに、うん、まあ、契約という形態だと思うんですよね、うん、はい、そうなるとやはり実績を積めばどんどんどんどん大きなところにも移っていけるし、うんうんうん、それはやはりジャーナリストを名乗る以上、うん、本来はその形が僕もいいんじゃないかなと思います、うん、ただ僕は今ドキュメンタリーを専門にしてますけど、ドキュメンタリーに関しては正直、はい、若い頃はやっぱりキー局に憧れましたけど、うん、やはり今のその大きな局の表現を見てると非常にその、作りにくそうに 窮屈に作ってるなっていうのは感じますんで、うん、その点、うん、地方の方が、表現は自由ですし、うん、まあ、今もこの時代ですから別に、地方から世界にも発信できますし、うん、で、地方にはやっぱりその、別に東京にしかないわけじゃなくて、地方を見ていたら、この日本の縮図が見えたりだとか、うん、まあ、世界に通ずるものが見えたりだとか、うん、そういういろんな普遍性を帯びたものがあるんですよね。だからそれを、ドキュメンタリーにおいてはやっぱり取り上げて取材していきますんで、はい、その点でいくと、ローカル局の方が、ドキュメンタリーの未来は明るいんじゃないかなっていうふうに感じてます。
なんか都会テレビさんとかもね、結構話題になったりしてますよね。
そうですね、はい。
でも圧力は地方の方が、周りからの圧力はもっと強い感じがしちゃうんじゃと思うんですけど。
これはもう本当にその圧力は多分何かしらあるんですけど、それをどう受け止めるかっていうのはもうそれぞれ局の風土だったりスタンスになると思うんですよね。ただやっぱり中央のその官邸から受ける圧力と僕らの地方の行政から受ける圧力の種類っていうのは多分違うんじゃないかなと思ってまして、まあその地方にの記者クラブに属したことがないので、想像の域ではありますけど、やはりやっぱ中央の方々の方がそこはすごい、とてつもない圧力とプレッシャーを受けてるんじゃないかな。
中央の方ががんじがらめになってると。お感じになる。地方、
うん。そうです。そうですね。はい、地方は、まあもちろん行政との距離が近いので、行政と一緒に、放送局が何か企画を作っていくということもありますんで、まあそれなりに行政と、ウィンウィンの関係、ある程度良好な関係でいたいっていう意識が働きやすいというのはあると思います。ただその時にその営業的、経営的観点の方に、報道の現場が立ってしまうと、もうこれは本当に報道機関として死を意味すると思いますんで、そこをしっかり切り離して経営者が考えられるかっていうというのが、まあ、これからローカル局にとっては重要なんじゃないかなと思います。
そうですよね。はい、ご本の中では新型コロナという未知のウイルスはこの国の政治や社会、人間の本質をあぶり出したというふうに お書きになっていらっしゃいます。具体的にはどんなことでしょうか。
そうですね、これはまあ今の中央の政治を見てますと、要は、これまでその長期政権が、このまあ安倍さんと菅さんの長期政権9年ぐらいに及んだわけですけども、これっていうのはその目に見えない忖度だったり同調圧力を武器にして、まあ権力を牛耳ってきたというところがあると思うんですね。だけど、そこに、目に見えない新型コロナというウイルスがやってきたときに、
はい、
その目に見えないこれまで武器にしてたものが全く通用しなくなって、で、じゃあ何かこの今の閉塞した世の中、現状を打開できる具体的な何かを持ってたのかというと、実は何もなかったっていう。結局その長期権力を築いてきたそこの本質が見事にこの、ウイルスによってさらけ出されてしまったという部分が一つあるのと、あとはやっぱりその人間社会に目を向けると、やはり不安だったり恐怖があって、そこから、まあ、自粛警察という言葉も生まれましたけど、監視社会になってその差別が助長されたりっていうところもやっぱりこれは、地方でもすごくありましたし、そういったところがやっぱり社会だったり人間の本質が、見えてきた部分じゃないかなと。あとその地方の行政に関して言いますと、これはその地方の、まあ、知事なんかはもともと旧自治庁出身の知事が多くてですね、そういった知事たちの傾向は何か独自の政策を打つんじゃなくて、国が何をするかを見て、周囲の隣県の知事が何をするかを見て、で、そこから逸脱しないような政策をしか打っていかないんですね。まあもちろんそうじゃない人もいるんですけど、でもそういう、周囲前例踏襲だったり、周りに習って右に習えの政策しか打たない為政者っていうのは、もうこういう危機の時代にはもう、通用しないというか、その危機を打開していく力はないということが、見えてきたんじゃないかなっていうのは、地方にいて思います。
中央のとのパイプみたいなことが地方にはあって、それで、その、指示待ちというか、自ら知事なり、なんかこう、議会とかが動いていけないような空気の中に、地方がいるってことですか？
そうですね、うん、やっぱりそう地方分権とか歌ってるんですけど、はい、実際は中央集権で、うん、まあまあ、やはり予算を国に握られてるっていうのが一番根本的に大きいんですけど、はいはい、うん、ただやっぱりその
沖縄なんか見ててもそうですよね、
うん、そうですね、うん、まあ、そこは、うん、そこを握られちゃってるのでなかなか思い切ったことができないっていうのはあるんですけど、うんうんうん、まあ平常時にそれはまあ、半ば致し方ないところはあったと思うんですけど、やっぱり緊急時、うん、この非常事態において、うん、やはり国民がこれだけ危機にさらされていて、うん、そこでやはり自分で考えて独自の政策を打っていけないっていうのは、うん、これはもう本当に、地方の一国一城の主として、うん、いかがなものかなっていうのはすごく思いますね。はい、
まあ、今までずっとその形で、なんか、住んできたって言えば、それで済ませてきたところも、あるわけですよね。
そうですね。まあ、それに、うん、もちろんその、為政者だけの問題ではなくて、これは市民側にも大きな責任があると思うんですね。はい、うん、まあ、それを、まあ、受け入れてきたというか、うんうん、で、地方に行くと、やはり、まあ、いろんな村社会があって、締め付けがあったり、はい、その、まあ、一つのコミュニティで、この流れで行くんだって決めたら、それに従わないと村八分にあったりとか、うんうん、まあ、そこで、ほぼ思考停止になって大きな流れに身を委ねた方が楽だというのがありますんで、うん、はいはい、まあ、そういった背景も、地方の政治を後押ししちゃってるかなとは思います。はい、
最後になりますけども、今総裁選の出馬がテレビを占領しておりますが、
はい、
この総裁選の、まあ、自民党の中の話ですけども、この顔ぶれを見てどんなふうにお感じになってますか？
なんかその期待よりも不安が先立ってしまうっていうところがあって、要は皆さん結局今の、うん、まあ、野田さんはまだ確定してないと思いますけど、うん、
はい、
3人に関してはやはり結局安倍さんの方を見ちゃってるんじゃないかなっていうのがあってですね、岸田さんに関しては、はい、最初二階さん外しに動いた時までは、うん、あとまあその中、うん、岸田ノートというのが騒がれましたけど、あのあたりまでは威勢が良かったんですけど、うん、その後一気にトーンダウンしましたし、
はい、
河野さんに関しては結局持論を封印してしまったと、その脱原発も封印してしまったと、
はい、
でというところがありますし、それはやっぱり、うん、安倍さんの方を見てるっていうのがありますよね。で、高市さんはもともと安倍路線の継承ですから、
うん、
これまでのこの9年間の政治、やっぱ安倍コロナ禍において安倍さんの政治、そして菅さんの政治が、うん、まあ結局終わったわけですよね、うん、それに対してきっちり向き合わずして、うん、誰がその総裁になっても結局そんなに長続きしないんじゃないかなっていうのがあってですね、うん、そこはやっぱり国民もすごくシビアに今見てると思うんですよね。だからそのあたり本当にきっちりその自分たちの主張を堂々と戦わすような、うん、政策論議を行ってほしいなと思います。
あとこう、まあ、ちょっと言い方悪いですけど、若手90人の、ね、自民党の議員の方のこう、どこに行くのかとかいうところも、どうするのかとかっていうのも、かなり気になりますね。
そうですね、うん、僕もその若手の方々が最初結局、うん、菅さんでは選挙を戦えないと言って右往左往しましたよね、うん、すごくみっともないと思って見てたんですけど、うん、もしかしたら今その福田達夫さんを中心とするその90人の方々の動きっていうのは非常にもしかしたら重要なんじゃないかなと思ってまして、そのやっぱりもう派閥の論理には従わないと、でやはり政策のその討論をもっとするべきだって言ってるんですけど、これっていうのは非常に当たり前のことなんですけど、はい、失われてきたものなので、うん、もしかしたらこれはすごく今国民にもしかしたら響くものなんじゃないかなっていう気はしています。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。陽木部幸男さんと望月磯子さんがお書きになった本、自戒するメディア、まあ、自ら壊れるという字ですね、自戒するメディアは発売してまだ1ヶ月経っていないんですが、すでに2万8千部売れているという、大変好調な売れ行きだそうです。講談社から税込み968円で発売中です。陽木部さんはじめ頑張ってる記者たちも、ね、ディレクターたちもたくさんいますので、
はい、
メディアは全部ダメだって批判して悪口言って終わりではなくて、うん、頑張って記者たちを応援するってことも大事だなと今日お話を聞いていて思いました。
はい、
今日のゲストは陽木部幸男さんでした、
ね、はいはい、これからもなんかいろいろなことをお考えになってるみたいです。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。陽気部幸男さんでした。